こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りしたいなと思います。さて、先週末4月7日トピックス、いわゆる東証株価指数トピックスですね。この株価指数が1783ポイントをつけて引けました。この水準はですね、1991年11月につけた高値をおよそ14年5ヶ月ぶりに更新するものだそうです。このところ日経平均株価も同様に連日の年初来高値を更新する、というものだったんですけれども、全面的な株高が続いてますね。最も本日はやや下げましたけれども、市場参加者の大多数はですね、短期的な株価の上昇を予測するという報道も市場でですね見受けられます。慎重にですね、行動したいものです。こういう市場がですね熱気を帯びてくる時期においてはですね。さて、最近目にしました面白い発言というか言葉にですね、自称投資の専門家の人々が推奨する銘柄をですね、買って何パーセント上がれば売ればいい、何パーセントか下がっても売ればいい、でこれを繰り返せば労せずして儲けることができるよと、そういうふうなことをおっしゃる人も少なくないように見受けられるんですけれども、確かに一時的にはワクワクしたりドキドキできてですね、楽しいかもしれませんですね。ジェットコースターのようなスリルを味わうことができるかもしれません。ただですね、相場にかけ続ける、相場にかけすぎてしまいますとですね、いつしか人生そのものを相場に食われてしまうような危険性が多分にあるのではないのかな、なんてことを思うようにもなります。そのようにも思います。投資のスタイルはですね、個々人が自由に選択できますからね。相場の上げ下げに一喜一憂する人生を選ぶもよし、そういった、スタイルを避けるもよしということです。ところで、売買を繰り返す中でですね、やはり一番大きな重荷になってくるのがコストですね。相場の上げ下げに、かけてですね、売買を繰り返すスタイルというのはなかなかやるのは簡単ではあってもですね、誰でもできますからね。やるのは簡単であっても、成果を出すのは非常に難しいという大きな問題があります。こういった相場の上げ下げに一喜一憂はしたくないよ。しかし、株式投資の魅力はですね、確かに高いね。っていうふうに、株式投資が歴史的に示す高いリターンにはですね、大きな魅力が感じますよ。という方にはですね、ぜひお勧めしたいものがあります。それがインデックスファンドなんですね。個々の銘柄を選択する自信がない、選別する目を持っているかどうかって言われれば、それは自信がないという方にですね、ぜひインデックスファンドというものを、勉強していただければなということを、おせっかいながら思ったりするわけです。ところでこのインデックスファンド、どういったものかということをですね、簡単に、ご説明いたしますとですね、株価指数いわゆるインデックスに連動した値動きをするように設計されたファンドのことなんです。例えばトピックスもその対象の一つです。トピックスに連動するように設計されたインデックスファンドの場合はですね、東証一部に上場する全株式銘柄に投資したのと同等の効果を得ることができるんですね。この株価指数というものはですね、株式市場全体の趨勢を表そうという目的でもって計算された、算出された値なんですね。その代表的なものとして日経平均株価やトピックスといったものがあるわけです。トピックスの場合はですね、その東証一部上場する全株式銘柄の時価総額、これをある基準時点においてですね、比べてどれぐらい増えたか減ったかということを表した値なんです。こういったものはですね、海を越えてアメリカにもやはりあるわけであって、むしろアメリカの方が本場なわけ、欧米の方が本場であったりするわけなんですけれども、アメリカの場合はですね、 S&P500 であったり Wilshire5000 といったものがあったりします。ところでですね、資産運用の世界で、しのぎを削っている投資のプロ、ファンドマネージャーさんたちは自分たちの成績の評価といったものをですね、 この株価指数との対比でしばしば行っているようです。つまり株式市場全体を表す株価指数のですね、値動きを上回る成果を上げることができれば、それは投資のプロとして、合格だよと、優れた投資判断を行ったっていうふうに見られるわけです。逆にですね、それを下回る運用成果しか上げられなかったとしたならば、それは平均よりも劣った投資判断しか行えなかったというふうに見なされてしまうわけです。運用を託する、投資家の側としてもですね、そのコストを払っている、信託報酬を負担していることから、まあ一般的な人々よりも優れた成果を期待するはずです。まあプロは素人を打ち負かして当然と考えますよね。では一体投資のプロの皆さんはですね、その株式市場全体、株価指数よりもどれぐらい優れた運用成果を得られているんでしょうかっていうことをですね、研究、統計をまとめたですね、興味深い資料があったりするんです。まあ設置決算書投資術にも、載せている資料です。これを見ますとですね、どんなものか、例えばですね、 S&P500 スタンダード&プアーズのですね、インデックス株価指数に10年間比べてみた場合どうだったかっていう比率があるんですね。この株価指数 S&P500 に比べて、この株価指数に負けてしまった投資のプロの皆さんはどれぐらいいたかっていうことをですね、まとめた、計算してみた記録があるんです。いくらぐらいになると思いますか？10年間です。10年間の中で、ですね、2002年6月までの10年間の間でですね、 S&P500 に、負けてしまった投資のプロの皆さん、彼らの比率はですね、なんと 79% にも上ったんですね。思ったよりもかなり多いですよね。大多数の投資のプロが株価指数というですね、まあ株式市場全体に負けてしまっているというのが現実としてあるんです。まあそれはなぜなのかっていうことで言えばですね、まあ要因としてはいろいろ挙げられるんですけれども、まあ端的に言ってですね、投資のプロが多くなりすぎたっていうのがですね、大きな原因の一つというふうに言われています。ほとんどが投資のアマチュアだけで構成されていた時代、古き良き時代というのはもうすでに過去の話であってですね、今や株式市場で売買をする人のほとんどが投資のプロで占められてしまっているという状況であればですね、投資のプロが投資のプロに勝つという、まあ、そういうことはですね、自分が自分に勝つということに似た自己矛盾に通じるような状態になってしまっているということなんですよね。まあ、ここで申し上げたいことは、投資のプロに運用を任せておけば安心かっていう考えはですね、まあ、すでに夢物語ですねっていうことを、がすでに現実であるよと。この現実を私たちは受け入れなければならない時代に生きているんだなということなんですよね。じゃあ、私たちはどうすべきなのでしょうかということです。一つの選択肢とですね、平均で良しとする戦略というものがあるかなと思うんです。これはすなわち株価指数を構成する、銘柄をですね、すべて保有して自分の資産運用をですね、市場平均すなわち株価指数と連動させてしまうということなんですよね。そうすればあとは放っておくだけで多くの投資のプロに勝つことができるという、こういう理屈になるわけです。つまりインデックスファンドに投資して持ち続ければいいねっていうことなんですよね。非常に単純です。単純すぎてですね、もうあくびが出るくらいなんですよね。まあこれの最大の欠点はスリルがないっていうことだと思うんです。まあ冗談でなくそうだと思うんですよね。退屈なことをですね、長期間にわたって続けるということはなかなかに苦痛であったりするもののようです、私たち人間にとってはですね。ところで、ウォーレン・バフェットさんがですね、個人投資家の人々に向けて次のように語ったことがあります。この言葉をご紹介したいと思います。ウォーレン・バフェットさん曰く、ほとんどの投資家にとって株を保有する最善の方法というものは、手数料の低いインデックスファンドに投資することです。そうすれば、手数料やコストを差し引いた後でも、ほとんどの運用期間を上回る成果を上げることができるでしょう。こんなことをおっしゃってるんですね。 まあ、インデックスファンドについては、また気を改めて、詳しくお話ししたいなとは思いますけれども、まあ、今日のところはですね、ここで、結びとさせていただきます。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所が運営いたしますオフィシャルクラブ楽しい投資友の会においては不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを無料で配信しております。楽しい投資友の会にですね入会希望の方は、楽しい投資研究所のホームページにおいて、入会手続きを、お済ませください。あっという間にできますからねぜひ、ご利用ください。では、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがだったでしょうか。次回もどうかお楽しみに。